ご理解第五節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。自己満足的な信心から、神も立ち行き、氏子も立ち行き、喜び合い、満足し合える世界にまで発展できる道が、金光大臣によって生き生きと開かれた。この方が祈るところは天地金の神と一心なり、と仰せられる金光大臣の御取り次ぎによる、生きた天地の働きをそこに集中して巡りを立ち、おかげを授けてくださる働きとはなったのであります。このミニゴリ会の冒頭にあります。自己満足的な信心から、神も立ち行き、氏子も立ち行き、喜び合い満足し合える世界。とあります。いわゆる、これは師匠が教えてくださるところの愛楽世界。神様と私どもとが愛、拝み合い、愛、楽しみ合う世界。その愛楽世界、権限というのでしょうか。その神様と私どもとが愛、拝み合う。そして愛、楽しみ合う。そういう世界に住まわせていただくことを目指しての信心でなければならないということだと思いますね。ここ数日私の中でいわゆる天地書きつけの色が少し薄くなってきております。特に天地書きつけの中でもスポットライトを浴びるところは、おかげは我が心にあり、というところだと思います。その、普通でいうところのおかげ、いわゆる、まあ、ご利益というものでしょうか。その、普通に聞けば、おかげは我が心にあり、ご利益は我が心にあり、といただくのが普通だと思います。おそらく、教祖様のそのご時代に、おかげというと、やはり、ご利益ということだったと思いますね。そういう意味においては、おかげは我が心にあるぞと。ご利益をいただきたいと思うなら、我が心になれよと。嫁姑の間で問題がある。あるいは、村内なら村内の争いがある。まあ、お百姓さんが多かったことでしょうから、水の問題などもあったのだろうと思いますね。田んぼの土地の、何と言いましょうかね。取り合いといったような、教会の問題もやはりあったことでしょうし、様々な病気の問題もあったことでしょう。なるほど、そういういわゆる問題を解決する。問題を解決するおかげをいただく。そのためには、その我が心になる、和らぎ喜ぶ我が心になったら、そういう問題も解決するのだ。というようなことは、まあ割と想像できるのですけれども、現代において、その我が心、果たしてどれほどの効果があるのだろうかと。なるほど、病気になった。その病気を我が心でいただいた。そしたら治った。という、そういうご利益はあるかもしれません。 また人間関係でのことは、なるほど効果があるのかもしれません。しかし例えば大学へ、あそこの大学へ受かりたい、受験をしている、我が心になったら大学に合格するのか、また今パンデミックで新型コロナウイルスのワクチンを開発されております、その我が心を和らぎ喜ぶ我が心になったらワクチンが開発されるのか、開発したい、ワクチンを一日も早く作りたい、我が心になったら一日も早くそれがワクチンができるのか、そういうご利益をいただけれるのかと突き詰められると、私も答えが出てきません。なるほど、我が心で病気は治るかもしれない、人間関係は良くなるかもしれない、しかしその我が心になったから大学に合格したとか、我が心になったらこの新型コロナワクチンが開発されるのか、そういうことに関しては少しさあどうかなと確信が持てません。なるほど、人間関係のことであったり自然界に起こることであったりするものには和らぎ喜ぶ我が心と言えるのかもしれませんけれども、社会問題、さまざまな問題がありますね。それを和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがいただけれるのか、ご利益がいただけれるのか、我が心になればお金儲けができるのかと言われると、正直私もわかりません。そしてまたその我が心というものが、いわゆる普通に聞くところの我が心、ご利益は我が心にありと言えるような意味においての、そういうご利益をいただきたい、おかげをいただきたいから我が心になろうとする、大学に、この大学に合格したいですと、ここの会社に就職したいです、それなら我が心になりなさい、我が心になったら大学に合格します、我が心になったらその会社に就職ができますとは確信を持って言えませんね。ということは、その我が心というものがどういう分野において効果があるのか、効力があるのか、よくわからないのですね。よくわからないものを人様に勧めるわけには参りません。ですから、そのおかげを求めてくる人、ある種のおかげを求めてくる人には、おかげは我が心にありだと天地書きつけが効力があるかもしれません。しかし天地書きつけが効力が認められない、ありそうにもないなと思える分野もやはりあるわけですね。またそのご利益を求めない人にとっては天地書きつけがあまり意味がないわけです。今日は私はこちらの方のにおいて色が薄れてきているわけですね。それはおかげを欲しいと思わない、ご利益が欲しいとは思わない、人にとってはおかげは我が心にありと言われてもいらないわけです。 おかげを別に欲しいと思わないわけですから。おかげが欲しい、ご利益が欲しいという人には、おかげは我が心にあり、が、魅力的に映るかもしれませんけれども、もうおかげなどはいらないと、ご利益はいらないという人にはあまり魅力がないわけですね。師匠が、あれはどこでしたか、我、ただ樽を知るですか。手洗いの石にそう書いてあるそうですね。これは定冠だと言われましたが、定冠ではなく、純粋に我ただ樽を知っている人にとってはもうそれ以上必要ないわけですから、おかげは我が心にありと言われても、もうそれ以上のおかげをいらないという人には、この天地書きつけがあまり魅力がないわけですね。師匠が、あるいは本当の意味においての、何と言いましょうかね、この天地書きつけが意義あるものとなるためには、その我が心というものが、おかげがあるから我が心を求めるという世界から脱却して、我が心そのものを求める世界、こんな心がイライラしていたのではいけないと、いわゆる真実の助かりの世界、いついかなる時でも和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心を求める人、求めなければならないというのでしょうか。そこに人間の真の助かりがあるのだと、私どもの願いが叶うということではない、ご利益をいただくことが助かることではない、いつどういう中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心を持ちたいと願う、そこに初めてその和らぎ喜ぶ我が心、それがおかげなのだという世界を求めなければならない。そこに焦点が移ってこなければ、普通の意味においてのおかげは我が心にありというものは、それほど魅力がないということになりますね。どうでもおかげがあるから我が心を求めるのだという求め方ではなく、和らぎ喜ぶ我が心そのものを求めての信心、おかげがあろうがなかろうが、そんなのは関係ないのだ、ただただ我が心を求めるのだという信心に移っていかなければ意味がないように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。